これは広報筑紫の10月号1枚目の CD です。こんにちは、桜会です。今回の担当は1枚目柏田みどり、2枚目津上ゆかり、3枚目古川文子です。広報筑紫の10月号をお届けします。広報筑紫の2025年10月1日ナンバー1233、発行筑紫野市、郵便番号 818-8686、 福岡県筑紫野市石崎 1-1-1、 電話 092-923-1111、 ファックス 092-555-7377。 筑紫野市ホームページアドレス https://www.city.筑紫野.福岡.jp/。 広報筑紫野は市ホームページで最新号を公開しています。編集秘書広報課。これで表紙の紹介を終わります。次に表紙裏です。主な内容は1枚目、休日の当番員、その他筑紫野市総合公園大型遊具天杯の船をリニューアルします。特集、正しいゴミの出し方ができていますか。筑紫野市祭、二日市温泉と天拝山観月会、ふいいきいき商工農フェスタ、まちづくり座談会を開催しました。ニュースピックアップ。2枚目は市役所からのお知らせ、図書館クラブ古代史トークセッション歴史探偵団、障害学習情報もやい、こんにちは健康運動指導士です。コミュニティの力。3枚目はつなぐ2、筑紫野クリップ、お知らせコーナー、子育て情報、子育ての広場、お誕生日おめでとうなどです。人の動き、8月末日現在、人口106,288、男性
58,005人、
女性55,483人、世帯数48,915世帯。8月の交通事故、市内の人身事故のみ発生件数22件、死者数0人、負傷者数31人。死者負傷者分けの主なもの、自転車2件、65歳以上高齢者11件、飲酒運転事故件数0。今月のつくしちゃんと武蔵、10月25日土曜日にパープルプラザフェスタのステージで筑紫野ロックンロールを踊るよ、みんなも一緒に踊ろうよ、詳細は15ページを見てね。 ID22583。 筑紫ちゃんたちの活躍を市公式インスタグラムで発信中。市ホームページの記事 ID 検索で情報をより詳しく、ID のついた記事は市ホームページ上部の記事 ID 検索に番号を入力することで、より詳細なページや関連情報のページを表示できます。スマートフォンの場合は、検索補助機能から記事 ID 検索に入力してください。これで表紙裏を終わります。次は休日の当番医、その他です。休日の当番医、診療時間は9時から17時まで、 症状の聞き取りや急な当番医の医療機関変更の可能性があるため、必ず事前に連絡してください。症状の軽い人は1の担当医、重い人は2の担当医へ連絡してください。診療費と別に料金がかかる場合があります。産婦人科については、#7119へ連絡してください。10月5日日曜日、内科1、金山病院、大野城市、504-2262、外科1、小林整形外科、春日市、589-1077、内科外科2、福岡特集会病院、春日市、573-6622。12日日曜日、内科1、神崎内科クリニック太宰府市、920-2626、外科1、北条整形外科院、筑紫、926-3131、内科外科2、済生会二日市病院、湯町、923-1551。10月13日、月曜祝日、内科1、島松内科医院、二日市中央、922-2052、外科1、武田、胃腸科外科医院、中川市、953-1122、内科2、筑紫中川病院、中川市、555-8835、外科2、諸岡整形外科病院、中川市、952-8888。10月19日、日曜日、内科1、勝木内科クリニック、中川市、953-2862、外科1、北村クリニック、大野城市、581-6640、内科外科2、自衛隊福岡病院、春日市、581-0431。10月26日日曜日、内科1、長谷川クリニック、太宰府市、918-7007、外科1、島本脳神経外科、太宰府市、555-9940、内科外科2、福岡大学筑紫病院、属病院、921-1011。歯科休日休館診療。診療時間は9時から13時まで。受付は12時30分まで。休日休館歯科診療所。春日市、571-0118。すべての日曜日祝日お盆、年末年始の歯科休館に対応しています。必ず事前に連絡の上、受診してください。小児救急電話相談。平日19時から翌朝7時まで。土曜日12時から翌朝7時まで。日曜日7時から翌朝7時まで。#8000。休日夜間の急な子どもの病気の対処に迷った時の電話相談です。携帯電話からもか。小児科夜間休日救急診療。福岡大学筑紫病院、 921-1011、月曜、水曜、金曜日、17時から21時30分まで、福岡特集会病院、573-6622、火曜、木曜、土曜日、17時から21時30分まで、日曜日、9時から21時30分まで。休日の診療時間は9時から21時30分。21時受付終了です。小児科医ではない救急診療部の医師が診療する場合があります。救急電話相談、医療機関案内、24時間365日、#7119、急な病気や怪我の対処について、救急車の利用や受診すべきか迷った時などのアドバイスを行います。IP 電話からなどつながらない場合は、471-0099へ。緊急漏水時の水道当番業者、10月1日から10月5日まで、青木工業、昼休日夜間、925-8356、10月6日から10月12日まで、CG 設備、昼休日夜間、925-7564、10月13日から10月19日まで、平山設備工業、昼休日夜間、923-1468、10月20日から10月26日まで、馬場崎設備、昼休日夜間、924-1672、10月27日から10月31日まで、一新工業、昼922-8111、休日夜間、090-5082-4205。問い合わせ先、上下水道工務課。10月の納税と納付、市県民税、第3期、国民健康保険税、第5期、介護保険料、第5期、後期高齢者医療保険料、第4期、問い合わせ、収納課、市民税、週末窓口証明書交付サービス、開設日時、第2・第4土曜日、10月11日、25日、9時から12時まで、取扱業務、証明書の発行、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍に関する証明書、住民票、記載事項証明書、住民票、高度通知書、住所の表示の変更による証明書、マイナンバー関連業務、マイナンバーカードの交付など、印鑑の登録業務、新規登録、再登録、廃止などの申請、証明書、コンビニ交付サービス、マイナンバーカードを利用して証明書を取得できます。取扱時間、6時30分から23時まで。取扱店舗、全国のマルチコピー機設置のコンビニエンスストアなど。取扱業務、住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書、10月23日木曜日は利用できません。 これで休日の当番医その他を終わります。それでは内容を順を追ってお届けします。問い合わせ先で電話番号を記載していないか、担当などは市役所本庁 923-1111 にお願いします。視覚障害のある人に朗読ボランティア桜会による広報筑紫の声の便り CD をお送りしています。市ホームページでも聞くことができます。問い合わせ生活福祉課障害者福祉担当筑紫野市総合公園大型遊具天杯の船をリニューアルします。完成予想図公開来春出版予定お楽しみに。25年間多くの人に愛されてきた天杯の船がそのコンセプトを引き継ぎ生まれ変わります。子どもたちの夢を叶えるワクワクドキドキが詰まった日本一の帆船遊具を目指します。完成予想図があります。帆船遊具日本最大級、全長約60メートル、高さ日本一6メートルのフリーフロー、誰もが楽しめるインクルーシブ遊具、ありがとうさよなら天杯の船。天杯の船使用可能日9月23日火曜日祝日まで。天杯の船思い出写真パネル展、利用者から提供のあった約130枚の写真を組み合わせた天杯の船のモザイクフォトを展示します。日時12月26日金曜日まで。場所市役所1階売店前、筑紫野市総合公園。問い合わせ先管理保全課。これで天杯の船リニューアルしますを終わります。特集正しいゴミの出し方できていますか。一人が変われば町は変わる。近年リチウムイオン電池やスプレー缶カセットボンベ使い捨てライターなどが正しく分別されていないことによる発火事故が多発しています。筑紫野市でも幾度となく収集作業中のゴミ収集車で火災が発生しています。車両火災発生当時の状況と正しいゴミの出し方についてゴミ収集作業員に話を聞きました。令和7年3月ゴミ収集車の火災発生、不燃ゴミの収集作業で車両を運転中に焦げ臭い匂いがし荷室の火災に気づきました。住宅街の中でのことでしたので被害が拡大しないよう車両を安全な場所に移動しました。消防の到着を待つ間に白煙が出て破裂音が鳴って瞬く間に炎が上がりました。不燃物と一緒に入っていたスプレー缶が圧迫されたことにより破裂したことが火災の原因となったようです。グリーン筑紫野の山内幸喜さんによると、正しく分けることで事故を未然に防ぎましょう。最近は電子タバコ、ハンディファン、扇風機などリチウムイオン電池が内蔵された小型家電が多くなってきて生活が便利になりました。その一方でそれらが誤って不燃物としてゴミに出されることが多くなりました。リチウムイオン電池やスプレー缶などは熱や圧力で破裂し火災の原因となりやすい 特性があります。作業時には目視で内容物を確認するようにしていますが、夜間の収集で見えづらい上、時には外側からでは中身が確認できないこともあります。適切なゴミ出しのご協力をお願いします。また吉松達也さんは、皆さんの住む町をきれいにするために使用済みの油や液体が入った状態のペットボトルが捨てられていることがあります。生ゴミや水分が多いもの、収集車の回転盤で足潰す際に容器や袋が破裂して道路や住宅地に飛び散ってしまうことがあり、近隣の皆さんの迷惑となります。作業員は道路上などに飛散したものを清掃しながら収集しますが、手間と時間がかかり収集の遅れなどにつながっています。一手間ですが、皆さんの生活環境をきれいに保つためにも水分を切って捨てるなどお願いします。リチウムイオン電池など充電式電池の捨て方、リサイクル協力店、環境課、窓口クリーンヒル訪問への直接搬入により回収しています。充電を使い切って排出してください。詳しくは市ホームページをご確認ください。リサイクル協力店、一般社会法人 JBRC の会員企業が国内で販売し一般廃棄物となった充電式電池のマークのある電池はリサイクル協力店で無料回収しています。環境課、リサイクル協力店での受け取りができない充電式電池も回収します。持ち込みの際は職員が直接お預かりします。市内各所に設置している乾電池回収箱での回収はできません。市のごみの現状、本市のごみ排出量の状況、令和6年度市の年間ごみ排出総量約27,995トン、1日1人当たりごみ排出量 720.9g、 ごみ資源化率 22.45%、 生ごみには多くの水分が含まれており全体の約 80% を占めると言われています。ごみを捨てる前に水切りすることによって全体重量のうち約 10% を減らすことができます。一手間かけることでゴミを減量することができ、処理する際に発生する二酸化炭素の量を抑制することにもつながります。ゴミの分別に困ったら市 LINE 公式アカウントに聞いてみよう。市 LINE 公式アカウントに捨てたいゴミの名前を入力すると、チャットポットがゴミの分別方法を回答します。1、基本メニューでゴミを選択。2、送られてくるメッセージ内、ゴミの分別方法を選択。3、左下のキーボード、アイコンを押して捨てたいゴミを入力。LINE の二次元コードが掲載されています。ゴミを減らす市民の取り組み。ゴミはまだまだ資源化できる。筑紫のエコライフは、家庭から出る生ゴミを微生物の力により堆肥化する段ボールコンポストの
普及活動や
小物入れ作り、新聞紙やカレンダーなどを使ってのマイバッグ作りを啓発しています。平野治さんと中村和正さんは環境課主催の地域環境サポーター養成講座に参加し、生ごみを堆肥にすればごみも減ると考えてコンポストを使うようになりました。10年以上コンポストを利用し、現在は自宅の庭や共同農地でエンドウやナス、キュウリなどさまざまな野菜を育てています。生ごみがほとんど出なくなって、可燃ごみが減った上に野菜に虫がつきづらく元気においしく育つようになり、良いことばかりですと笑顔の平野さん。現在は環境課主催の段ボールコンポスト講座で講師として年間100人以上の受講生らにコンポストの魅力とコツを発信しています。筑紫のエコライフ、日時毎月第4水曜日10時から11時まで、場所二日市東コミュニティセンター。市では家庭で余った食材を子ども食堂や福祉施設などの食材を必要としているところに寄付するフードドライブに取り組んでいます。やむを得ず余ってしまった食材は捨てずに有効に活用する寄付をお願いします。詳細は16ページをご確認ください。資源を大切に利用し、ゴミの適切な分別再資源化をすることが環境に優しい暮らしや処理費の抑制にもつながります。一人一人の行動から持続可能な街を作っていきましょう。問い合わせ先、環境課、 ID 番号37517。これで特集正しいゴミの出し方できていますかを終わります。